山暮らしラジオ。
皆さんこんにちは。タカとメグの山暮らしラジオ、パーソナリティのタカこと鈴木孝博です。
メグこと今田めぐみです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。この番組はタカさんの冒険人生と私メグの山小屋人生の偶然の交差で生まれゆくだいぶ緩めの会話をリスナーの皆様と共有しつつ、幸せってなんだろうねみたいなことを考えたり考えなかったりするポッドキャストです。タカさんって確定申告しました？します？
あ、終わりましたよ。
お、さすが。
あれ、まだやってない。
いや、ちょっと今月末までに送らなきゃなっていう感じで。一応会社に税理士さんがいるんで、個人の方もちょっとお願いしてるんで、はい、自分で全部やらなくてもいいにもかかわらず、というか余計に集めて送るというやつを、はい、私でも去年まではしなくてよかったので、ちょっと今年しなくちゃいけないことになって、はい、あわあわしてる感じなので、どうかなと思って聞いたんですけど、
うん、税理士さんいらっしゃるのいいですよね。
まあそうですね、そうですね。書類を間違いなくは書いてくださるし、税務署にね、自分で行くのは結構大変だったり混んでたり大変だったりしますしね。
そう、なんか不安だけど誰もチェックしてくれるわけじゃないんで、
そうですよね、ご自分でやると、
まあ、ネットとか本で調べて、この勘定科目でこう処理すればいいんだよなって言って、もう出すしかないみたいな。
ですよね。
まあ別に悪いことしてるわけじゃないんでね、なんかいいのかなみたいな感じで、とりあえず出してますっていう
状態です。結構時間がかかるのに、間違ってるか合ってるかがそこに行かないとわからないのは。そうそうそう、
ね、行かないとわからないっていうか、あれ
行ってもわかんないです
よね。行ってもそうわかんないですよ。僕毎年なんか税務署に持ってってるんですけど、結局そこの場でチェックするわけじゃないし、はいはい、あ、提出ですね、はいどうぞみたいな感じなんで。
そうか、なんかね、こうもうちょっとサクサクできる、いろいろ今あるけど、やっぱり最終的には自分でちゃんと取って整理しておくのが一番なんだろうなって今年ちょっとやってみて思いました。
そう、これ自分でするようになって、はい、びっくりしますよね。これ納税の義務なんですよね。
あ、そうそう、会社の方は結局いっぱい記帳とかしなきゃいけないから、そうそうなんですよ、めちゃめちゃ大変だなって。しかもここまで結構 IT 化進めて、私の母が会社の経理やってた時って、はい、もうそろばんと手書きの帳簿でやってたとこから引き継いだので、はい、もうフリー入れて、でこう全部できるものは IT 化してっていう形にしたんですけど、やっぱり紙の領収書を取っとかなきゃいけないのは間違いないですし、はい、てかその方がまあ楽だし、スキャンするよりも取っといた方が絶対楽だし、はい、なんかなるほどなっていうところがいっぱいありますよね。
これ付随して話長くなってもいいのかな、
ちょっとすいませんね、長くなっちゃった。
いや、僕がここからさらに長くしようかなと思ったんですけど、あれ三大義務の話ってしましたっけ？
あ、してないと思う。
なんか日本国民の三大義務って覚えてます？
勤労と、
はい、
勤労と何だっけ、忘れちゃった。
そう、これ僕もこの前って言っても去年に、はい、たまたまこう友達が開催してる廃校のイベントで、日本国民の三大義務は何だみたいな問題がこう出てきて、あれなんだっけって思ったんですよ。で、勤労と納税と、教育を受けさせる義務。
あ、そうか、義務教育の義務は受けさせる義務だって。そう、
子供にね、受けさせる義務っていう3つがあるんですけど、
これ納税かよっていうね。
そう、これね、なんかサラリーマンやってると、納税の義務って、なんかまあ普通当然のごとくこうのしかかってくるけど、フリーランス、
はいはい、
やって自分で確定申告すると、この義務めっちゃ大変だなって思います
。そうなんですよね、めっちゃ大変。
だってなんか初年度、僕確定申告もう 7,8 年ぐらいやってるんですけど、
はいはいはいはい、
一番初めにやった時、多分3日か4日ぐらい なんかかかって、
うん、でしょうね。
それレシートだけとりあえず集めといて、ね、どうすんだこれって言って、
うんうんうんうん、
3日か4日くらいかけて、3日か4日かけてお金払ってんですもんね、
う
ん、
そういうことですよね。ねえ、
びっくりするなと思って。
びっくりするよ。
その時に、その時っていうのは、はい、日本国民の三大義務を改めて、
うんうんうん、
なんか問われた時に、
はいはい、
僕は勤労が出てこなかったですよ。
ああ、それはタカさんらしいですね。
納税と教育を受けさせる義務と、うん、あれあと一つなんだっけと思って。
いや、てかでも納税してれば勤労じゃなくていいんじゃないかな。
どういうことですか。
いや、なんかその話で言ったら、はい、勤労ってじゃあなんで義務って言われてんのかなっていう気になりました。今まで私はそう勤労は覚えてたから出てきたけど、
はい、
これまでの第3回のこのポッドキャストまでのタカさんの話を聞いて、
はい、
ちょっと疑問が湧いてきちゃったみたいな。
そう、なんか勤労の義務って、
うんうんうん、
多分めちゃくちゃ緩くなったと思うんですよ。
うん、なるほど。
それ、この3つが制定されたのって、
うんうん、
いつだろう、いつか分かんないですけど、
はい、
でも納税はもう脱税で捕まるじゃないですか。
捕まりますね。
で、教育受けさせてなかったら、
うんうんうんうん、
あれ あそこのお子さんなんか学校行ってないけどみたいな話に多分なると思うんですよ、
うんうん
うんうんね、勤労って、
うんうん、
ニート万歳とか言って
、うん、確かに。
いや、なんかすごい勤労の義務緩くなったな、うん、
なるほどね、
緩くなったっていうか緩くなかった時代は知らないですけど、
うん、
きっと緩くなったんだろうなと思って、
うん
うんうん、実際僕も自転車で世界一周とか勤労の義務を怠ってたわけですし、
うん、なんかだから勤労の定義がそれって結構疑問じゃないですか。例えばスポンサーを受けて世界一周をしてたとするじゃないですか、
はい、
そしたらそれは勤労なのではみたいな。あとはそのアフィリエイトでもし今世界一周の経験で例えば本を書いたとするじゃないですか、
はい、
世界一周の経験で本を書いてそれが売れたとすると世界一周してたことも遡って勤労になるみたいな。
お
勤労とはみたいな感じじゃないですか。
このじゃあラジオも勤労かもしれない、
うん、かもしれない。今は勤労じゃないかもしれないですけど、このラジオも勤労かもしれない。蓋を開けてみれば。
これは面白いですね。勤労ってじゃあ、
うん、
その瞬間に確定しないんですね。
しないんじゃないですかね。だから逆に言うと、もしかしたら勤労だと思ってしてたことが勤労じゃなかった、それはないか。
後につながったら勤労だったっていうのはなんかちょっと違う気がしますけどね。そうすると例えば甲子園出てドラフト会議で選ばれてプロ野球選手になったっていう人がいた時に、じゃあ小学校の少年野球チームにいた時は勤労だったのかっていうと勤労ではなかったと思うので、
勤労ではないですね。それは本当だ。
やっぱトレーニングではあったけど、
投資ではあるけど勤労ではないのか、
はい、勤労ではなかったはずなんで。
そう、だから投資と消費の違いとかの話につながってくる気がする。
まあこれは、
ね、
このラジオはきっと投資だということで。
そういうことで。なんとなくまとまった感じにした。何でしたっけ。そう、前回のまとめのところで次回はこのポッドキャストの始まりについて喋ろうねみたいな話をしたんですが、なんかツイッターとかの方でリクエストが来たとか。
そうそう、こんなこと話してほしいってお題をいつも募集をかけていたところ、まあ、リクエストが来たんですよね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。なんで今回はこれを話しましょうか。
そうですね、早速お答えしていきたいと思います。
まずですね、
はいはい、
まあ、大体みんなツイッターからくださっていて、
ありがたいです。
まずとしおアットひよっこボードゲーマーさんからお便りが来てます。まず一つ目が、ボードゲームを知らない人に何て説明する、プレイしたことない人にどう興味を持ってもらう。
私プレイしたことない人です。
これだから僕がボードゲームについて説明しましょうかね。
ね、多分回は回でまた設けるけれども、今回ちょっとこのリクエストに応じる形で一回お話聞きたいです。はい、
これでもボードゲームは なんか知ってます？
ボードゲーム、いやモノポリーぐらいしか知らないし、ああなんかでも名前っていうかツイッターでやってる人たちがいる、
はい、
なんていうんですかね、 TRPG みたいなのはボードゲームなんでしょうか、はい、みたいな感じですかね。
なかなか難しい質問が返ってきましたけど、うん、まあでもモノポリーを知ってるならモノポリーがまさにボードゲームの代表だと思っていて、まあ、名前の通りボードを使ったゲームなんですよね、
はあはあ、
で人生ゲームとかが非常に有名で、
はいはい、
まあ、モノポリーとかあとそれ以外にもものすごい数の種類のゲームがあります。みんな知らない人は全然知らないけど、
知らない
頭を使うものから、うん、なんか反射神経とかアイデアを出すものとか、うん、共感力を試すものとか、まあ、なんかもう、うん、非常になんかボードゲームの中でジャンルは多岐にわたっていて、うん、
なるほど、
そういったものを総称してボードゲームと呼びますと。
はい、質問です。
はい、
ツイスターはボードゲームですか？なんか赤とかのところに手を置くやつ、
あれはボードゲームではないですね。
ではないです。わかりました、はい、わかりました。
で、カードゲーム、ボードを使わないけど、うんうん、カードゲーム、まあ、トランプを代表するのが、うんうん、UNO とか、
うんうん、
ああいうトランプ UNO 以外にもカードのみで遊ぶゲームあるんですけど、はいはい、それらもボードゲームと呼ぶことが多くて、
はい、へー、そうなんだ。
なんかおそらくはアナログゲーム
あーなるほど、はい、
の、あの総称になっていて、
うんうんうん、
で逆に UNO とかトランプとか人生ゲームとか将棋とかチェスとか、
うん
うん、オセロとかは抜いてる感じですね。
な
んか単体であまりに有名なやつは、
はいはいはい、
もうもはやボードゲームだけど、うん、まあ、もう将棋は将棋だしトランプはトランプだよね、はいはいはい、みたいな。
結構スゴロク形式のものをイメージしてたんですけど、
はい、
そうか、将棋、オセロ、チェス、あとあれだ、ダイヤモンドゲームは知ってる。
あ、
そういう、そういう感じで派生していくような駒系のボードのゲームもボードゲームってことです
ね。そうですね。
なるほどな、なるほど。うちにちっちゃい頃、
はい、
ドラえもんのゲームいっぱい入ってるデラックスみたいなやつがあって、はい、そこにそうダイヤモンドゲーム、オセロ、あとチェッカーゲームっていうやつと、あとスゴロクっぽいやつとかが入ってるやつがあったんですけど、そういうイメージってことですね。
そういうイメージですね。
分かったぞ。
でそれが、
はいはい、
本当にたくさんあるんですよ。多分世界で見たら1日1個は出てるみたいな。
なるほどね。
状態で、
うん、
日本人もちょこちょこ作ってますし、
はいはいはいはい、
有名なのはドイツ。
へえ、ドイツなんですか。
ドイツがボードゲーム王国で。
あ、そうなんだ。
結構そのドイツで作ったゲームが翻訳されて世界中に輸出されてたりしますね。
へー、
これが僕はいつだ、6、7年ぐらい前かなからハマっていて、うんうん、まあなんだろう、
うん、
もうめちゃくちゃ面白いわけですよ何の具体性もないこのめちゃくちゃ面白いわけですね、
うんうんうん、どのフェーズというかそのゲームをすることはもちろん、例えばね家族でそうやって私はドラえもん、はい、カードゲームボードゲームをやっていたんだなってことを今分かったわけなんですけど、
はい、
で楽しいと。でも、はい、いろいろあるところが面白そうだなっていうのと、
はい、
そのいろいろなゲームのこのルールとかが、はい、突飛なやつとか、
はい、
この分類できたりとかそこら辺も面白いのかなとか、収集することも面白いのかなとか、ちょっと面白さがいろいろありそうな気がしてきました。
そう、なんか面白さもいろいろあるながら、そのボードゲームのいいところっていうのがいくつかあって、うんうん、
はいはいはい、
一つ目はまずアナログであることなんですよね、
はい、
で、
はいはい、
テレビゲームとの最大の違いは、うん、スーパーファミコンとか、まあ、プレステ4とかわかんないですけど、
はいはい、
テレビゲームってそのテレビをみんな見るんですよね。
うん、
ゲームするときにみんなコントローラーを持って多分テレビを見てます、うん、でボードゲームはボードゲームを使うんですけど、
うんうん、
人を見るんですよね。
へえ、なるほどね、なるほどなるほど、
まあ、人生ゲームとかモノポリーとかでも分かると思いますけど、テレビじゃ、うんうんうん、まあ、盤も見ますけど、まあ、人間を見ながらやるじゃないですか、
うん、そうですね、あのなんていうかギャンブル系のものだとさらにそれがあるんだなっていうので、麻雀とか、
あ、そうそうそう、あと人のね、その
ポーカーとかはすごく人を見るじゃないですか
そう、なんかあの、うん、実際に出してるって普段の情報以外にも、
うんうん、
表情とか、うん、なんか仕草とかそういうものから、うんうんうん、嘘ついてるとかついてないとか、はいはい、いい手札持ってるとか持ってないとか、
ね、言ったらババ抜きとかでも見ますもんね、めっ
ちゃ。そうそうそうそうそう。はいはいはいはい、意外にねそういうところが含まれてることが、うん、まあ、面白い。
そうか、それでしかもその人によってプレイに癖がね、ババ抜きでもポーカーでもそうだけど。あるとかがアナログだと存在するのね。
そうそうそうそうそう。ね、そのあたりがいいところの一つ目だし、なのと、まあ、あと二つ目は、まあ、どのゲームも実力と運が、うんうん、まあ、バランスよく作られてることが多い。
なるほど。要素はそこなんだろうなって思うんですけど、そうですね、なんでそのバランスが面白いければ面白いほど面白そう。
なんで例えば将棋とかって、はい、うんうん、実力差がめあの大きく出るんですよね。
実力部分が大きそう、運はもうほとんど残ってなさそう。現代では
将棋ってもう情報が初めから全部出ていて、
あ、はいはい、
でそう、あの運の要素がないんですよね、
う
ん
う
ん、
なるほど、
まあ、先手か後手かぐらいの、うん、
本当だ。
でそういうものを完全情報ゲームって、うん、呼んでいて、
はいはい、
で麻雀って、
うんうん、
運の要素もあるんですよ。どういう牌を引くかみたいな、はいはい、トランプもそうですよね。
そうですね、カードが伏せられてて引いていくとか、あと相手の手札は見えないとか。
そうですね、で、うん、まあ、そういうそのランダムで引くとかサイコロを振るとか、どこかしらに運の要素が入ってることが多くて、
うん、
実力と運のバランスが、まあ、取られている。
はいはい。
でもう一つはそれでも実力差が出てきちゃったりするんですけど、ゲームの自体がたくさんあるんで、
うんうん、
なんだろう、 このメンバーでやった時に絶対自分が勝ってしまうゲームは別にやらなきゃいいし、みんなが楽しめるゲームがあるってことですね、
うんうん、なるほどね、なるほどなるほど。麻雀をじゃあみんな集まったからうちには麻雀があるとすると、麻雀が上手な人が絶対勝っちゃうかもしれない、はい、ちょっと私麻雀わかんないからわかんないですけど、はい、けど誰も知らないゲームだったらそれがなかったりするかもしれない。
あ、そうそうそうそうそう、そういうことです。
なるほど、楽しい。
なんで今うちに60ぐらいあるんですけど、うんうん、
この間30って言ってなかったですか。
増えた。30個買い足したんですよ。
なるほどですね、
よく覚えてますね。
覚えてますよ。30個もあるんだって思った覚えがあったのに。
そっから
60って。
30個買い足したんですけど、あの、
はい、
そう、まあ、それぐ 30、うん、まあ、30個あればね、大体、はいはい
はい、家主でもこう全部をこう実力がめちゃめちゃ飛び出てしまうことはなかったですか。
あ、そうですね、その、うん、苦手なやつもあるんで、
うんうんうん、
まあ、そういうのをやったりとか。
へ、
30個ぐらいあると楽しみ、誰かが楽しめたりとか、絶対とあるゲームで A さんが勝ちやすくても違うゲームにすれば B さんが勝ったりしますしね、うんうん、
今おすすめのボードゲームって教えてもらうこと1個ぐらいしようかな、うん、
これね、これそうだ、最近ツイッターで書いてあって面白かったのが、
はいはい、
うん、おすすめのボードゲーム何って聞かれると、
うんうん、
結構困ってしまうってことが書いてあって、そうなん
ですね、
それはその前、うん、困るというよりは、うんうん、そうすると今までどういうゲームやっててどういうものが好きで、
あ、
今どういうものを求めてるのかなっていうのを探らないと進めれないと。
なるほどね、うんうん、そうかそうかそうか。
で、なんで、じゃあなんで回答としてどう聞いてほしいかっていうのがそのツイッターのに書いてあって、
うん、なるほど、
それはなんか最近面白かったゲームは何ですかって聞いてもらえるとすごい答えやすいっていうことは。
わかりました。じゃあ最近面白かった
ゲームありがとうございます。
何でしょう。
最近面白かったのはセンチュリーゴーレムっていうゲームですね。
へえ、ゴーレム。
2人から5人でやるゲームで、うん、2人から5人っていうのは2人でもできるし5人でもできるってことです、うんうんうん、マックス5人、
はいはい、
でできるゲームで、
うんうん、
まあ、クリスタルを作ってゴーレムを買っていくっていうゲームですね、う
ん、へえ。
ゴーレムを買うのに、
うん、
クリスタルが4種類あって、
うんうん、
黄色のクリスタル2つと緑のクリスタル4つで買えます。
なるほど。
このゴーレムは10点ですとかこうあるんですよね、うん、でそれがこう場に何枚か並んでいて、
うんうん、
それを支払うと買えますと、
うん、
で逆にじゃあクリスタルはどうやって作るのかっていうと、うんうんうん、デッキ自分の手札が初め2枚あるんですけど、うんうんうん
はあ、2枚、
うん、そう、そこをその手札を使ってクリスタルを生成するんですよね。作る。でなんかこのカードを出すと2個のクリス黄色のクリスタルが作れますとか、うんうん、このカードを出すと2個の黄色のクリスタルが2個の緑のクリスタルになりますみたいな、
うんうんうん、
そういうカードが初め手札に2枚あるんですけ ど、
なるほど、
そのカードも場に並んでいて増やせるんですよね、
うんうん、なんで選べるってことですか。
あ、そうです。その手札、うん、その、クリスタルを作ったり変換するカードを場から集めて、う
んうんはいはい、
そのカードを使ってクリスタルをうまいこと生産したりとか変換したりとかして、でゴーレムを買っていくと、
はいはいはいはい、
まあ、流れとしてはそんな感じのゲームなんですけど、これがなかなかいい出来で、
へ、
手札にするカードもゴーレムも取り合うわけですよね、
うん、
取り合うんだけど、うん、そんな殺伐としてるわけではなく、
うん、
なんか割とどれも強い、どれも強いって言ったら語弊がありますけど、いかにこう自分の手札がいい感じで組み合わさるかが大事で、
なるほど、
さっき4種類のクリスタルがあるって説明しましたけど、
うんうんうん、
それを例えば初め黄色のクリスタル2個を緑のクリスタル2個にしますと、
うんはいはい、
また緑のクリスタル2個を青のクリスタル2個にしますみたいな感じで、うんうん、いい感じにこう手札があるとどんどんクリスタルが変わっていくんですけど、黄色のクリスタル5個をなんか緑のクリスタル3つにするとか、なんかそういうのもあったり、うん、
なるほどね、
そうですよね、なんかまた違うカードが、
うんうん、
でもそれって黄色のクリスタル5個集めれないと、
はいはい、
なかなか使えなかったりする、
うん、なるほど、
でその手札をいかにこううまく組み合わせて、
うん、
自分のデッキ、手札の集まりをデッキって呼んでるんですけど、はいはい、デッキが循環するようにするかっていうのをみんながこうやってて、
うんうんうんうん、
それをねガチャガチャするのがねすごい楽しいんですよ。
なるほど。なんかその争うと言ってもこう自分の中では達成感が全員にあるみたいな感じがありそうです。あ、
そうそうそう、なんかね、うん、クリスタルをぐちゅぐちゅやってるだけでガチャガチャなんかやってるだけで結構楽しくて、うんうん、
最終的に争って勝敗がつくし、それぞれの目的になんか多分作りたい買いたいゴーレムもそれぞれになったりするのかな。
あ、そうそう、クリスタルがそれぞれだから自分買いやすい、うんなあとかあ
ったりとか、ね、その戦略とかがあったり、あ、
それ買われちゃうのかっていうのも、はいはいはいはい、
そこに争い要素がありつつも自分の仕事は自分の仕事でなんかやれるみたいなところがバランスが良さそう。へえー、なるほどな、
まあ、そういうのをね、
うん、
まあ、5センチュリーゴーレムが最近はヒットしたんで、
うん、
その30個買い足す前に買ったやつですけど、
はいはい、あ、なるほどなるほどなるほど、面白い、なるほどな、そのいろんなもののバランスだったりやること、手の中でやることと場でやることみたいなののこうバランス？
あ、そう、バランス。でも全部バランスみたいな感じですけど。う
ん、で作りたくなる気持ちもなんとなくちょっと分かっちゃった気がしちゃった。
うん、なんかね、僕は割と頭使う系のゲームが好きなんですけど、うん、
はいはいはいはい、
ね、中には頭使うのとか無理みたいな。
うん、うん、うん。
人も、うん、
人だったりシチュエーションだったり
とか遊ぶこともあるんですけど、うんうんうんうん、まあ、その頭使う系以外のゲームも結構たくさんあって、うんうんうん、
それはちょっと聞きたい、よくイメージできなかったので、
なんだろう、まあ、でも共感力を試すゲームっていうのもいくつかあって、うまく説明できるかな。例えばディクシットっていうゲームがあるんですけど、うん、もう複数人でやること前提で、
うんうんうん、
4人以上とかですかね、
うんうんうん、
でなんかよくわかんない絵が描かれてるカードが何枚か手元に配られるんですよね、
う
ん、で順番に語り部っていう役がこう時計回りで回ってくるんですけど、うんはいはい、語り部の人は自分の中の手札のどれか1枚をから今回のお題みたいなのを決めるんです、
うん
うん、へー、わかんないですけど、なんかウキウキってこう出してもいいし、
うんうん、
運動会とかなんかそういう何でもいいですけど、なんかこう自分の手札に あったお題をつけて伏せてこう場に出しますと、
うんうんうんうん、
で例えば運動会で出したとしますよね、
うん、
で、まあ、運動会っぽい手札を出すんです、
うん、
でそうすると周り全員も 自分の手札の中から運動家っぽいのを出すんです、
うん、よくわかんないが書いてあるんですよね。で
もそうよくわかんないが書いてある中で、まあ、運動家っぽいのを出すんです、
う
ん
う
ん、
ぽいかなっていう、
は
い
は
い、
でそれをシャッフルしてこう場に出すと誰が何を出したかわかんないわけですよ、うん、どの絵が語り部が出した運動会か、
まあ、当てるんですよ。なるほど、ちょっと面白そう。
でそれに対して語り部としては全員に当てられたらダメなんです、
うんうん、あなるほどなるほど、うんうん、
し誰にも当てられなくてもダメなんです。
へえ、あ面白い。
なんでその微妙なところをこう狙ってお題を出したりする、
うんうんうん、はあ、もう明らかに分かっちゃダメだ し、
はいはい、
一人にも分かんなくてもダメっていうことね。あ面白い面白い。
でそうこういうゲームだともう 実力もあるのかもしれないけど、
うん、そのとかじゃないですね、
とか、
うん、その場の人たちの関係性だったり
関係性とか
共有してきたこれまでのものとか、はい、共感力とか。へえ面白い、そういうのもあるんですね。
なんでねこういうのそうボードゲームのそのいいとこ3つ目、
うんうんうん、
またねその違うその人の違う側面が見れるっていうのは すごいいいと思っていて、まあ、例えば会社で一緒の人って仕事を一緒にやって、はいはい、でたまにこう飲み会で、うんうん、あこの飲み会でこの人こんな面があったんだってこう2つの面を知ったとすると、はいはいはい、まあ、ボードゲームやるとまたこう違うその人が見えますね。
へえ、
なんかこういう考え方するんだとか、なんか面白いお題出すなとか、うん、
なるほどね、なるほどなるほどなるほど、面白い。それは本当にちょっとやってみたいなって今聞いただけでも思いました。
そうこれあと、
うん、
まあ、めぐさんお子さんいらっしゃるじゃないですか、
はいはい、
まあ、もうちょっと大きくなってからでしょうけど、うんうん、結構教育にも
あ良さそう
良さそうで、
なんか想像力とか
想像力とか単純にその、
うん、
これは僕の偏見かもしれないですけど、うんうん、将棋やってる子って頭良さそうじゃないですか。
あ良さそう良さそうですよ。本当本当
なんか先を読めないと、うんうん、でき
ないですもんね、うん、
なんでボードゲームもそういう頭使う要素もいっぱいあるし、
本当だ本当
だ、そうやって交渉とかコミュニケーション、
あそうですね、でルールに従った中でのコミュニケーションですからね、はい、面白い
取るっていうことが多いんで。
そう動物将棋っていうやつがあって、はい、すごく盤面が、4×4 の16マス、
はい、
で駒が4つ対4つなのかな、
はい、
王将と歩が1個と何になるのか、はい、斜めに行けるから角と飛車っていう形なのかな、
はい、
がライオンとひよこと何だっけなゾウさんとキリンさんかなっていう将棋の子供用の将棋があって、はい、それは買ってみてやらしたらすごい面白くやってますね。うん、限られてる中だからもう決まっちゃうんですけど大人から見ると、
はい、
あでもこうやって始めてやっていくと結構ちっちゃくても4歳か3歳半4歳になったぐらいかなでやらしてもできたのでへーと思ってやったことはありました。
そうですね、もうちょっと大きくなるといろいろできるようになりますけど、うんうんね、そのぐらいの年齢の子がやるやつだと大人から見ると最善手が分かっちゃう、うん
そうそうそうそう結構決まっちゃうっていうところと、あとルールが最後までは理解できなかったりするから、うん、あのひよこは鶏になれるんですけど、
はい、
あっちまで行くとそれもちょっとまだ曖昧な感じでしか理解できなかったりとか、うん、もうでもそろそろできるかな、
うん、
妹に邪魔されるんで最近いない時しかで寝てる時とかしかできない。
何だったかな、猫とネズミのなんちゃらレースみたいなボードゲームもあって、うんまあ、そこら辺が4歳ぐらいの子、猫とネズミの大レースだったかな、
へえ、
こういいかもしれないです、まあ、よかったら、
うんうん、ちょっと
見てみてください。
調べてみてみます。結構ねチャレンジ子供チャレンジやってるんですけど、
はい、
が独特なボードゲームをそう言われてみると付録でつけてきて右から2番目のを開いたらこの宝物が2個もらえますみたいな、
はい、
右と左とか何番目とかを分からせるための教材なんですけど、
うん、
それをちゃんとボードゲーム仕立てにしてあるから一緒にやろうって言ってきて子供が、
うん、
それもなるほどなとちょっと今つながった感じがしました。
一緒にやりたいですね。
やりたいですね、ほんとほんと。
俊夫さんからの質問を改めて言うと、うんうん、ボードゲーム知らない人に何て説明する、うん、プレイしたことない人にどう興味持ってもらうってこういう質問いただいて、
はいはいはい、
まずでも知らない人に対してはまず何知ってるかを 聞いて、
うんうんうん、そう私が知ってたのがやっぱりモノポリーとか
モノポリーとか人生ゲームっていうのが出てくることが、うん、まあ多いんで、まあ、そういうもの
想像を逆にしなかったのが将棋とかオセロもボードゲームみたいみたいとか、はい、ボードゲームのすごいやつだよみたいなところはイメージがしなかったので言われてあそういうことねってなりました。
でなんでそのあたりからアナログゲームの、うん、ボード使ったアナログゲームだよみたいなことを言って、はいはいはい、で興味持ってもらう方はシチュエーションによるんですけど、
うんうん、
もう話すしかなければ話したりとか、うん、ちょっとネットでググりながらこういうのがあって面白いんだよって言っても、
う
ん、
でも今の話で結構かなりもう興味持ちましたもんね私は。
やろうよっていう
話いや3層に置こうかなみたいな
あ3層、うん、まあいいかもしれないですけど ね、
まあ私も言ってですけどね誰も知らないゲームを送りつけても誰もやらないっていう、ね、
違う人同士、うん、なんかそういうそのボードゲームちょっとここでやる時間を分かんないですけど、うんうん、5時から6時1時間やりますとか言って、うん、なんか集まってみんなでやりたい人みんなでやったら仲良くなりそうな気がします ね、うん、ね興味持ってもらうって方でもしでももううちにいるんだったら、うん、最近は1時間コースとかでやってる時ありますね、
うんうん、なるほど、やるのが一番ですよね。
ボードゲームの、うん、なんとなく知る1時間コースでやるとすると、はいはいはい、もう5分から15分で終わるゲームを4つか5つぐらいバーってやってみて、うんうん、本当だから全部1回ですよね。説明してやる、はいはいはい、説明してやるって言って、うん、面白いもう1回やりたいって言ってもいやもうあの、うん、ボードゲームを知る1時間にするからとまずちょっと1回いろいろやってみようかって言ってやってみてっていうことをやったり
してますね。なるほどね。もうやるのが一番ですよねと。
そうまあね、やってもらうのが本当一番わかるから、うん、あんまり口で説明こんな長々口で説明したのは久しぶりです、
うん、あそうですかね。でもよくわかりました、うん、ここまで説明されればなくてもわかりました。逆に言うと
あなるほど
バッチリやったことないけど興味は持ちました
ありがとうございます
敏夫さんに次のリクエストトピックいきます。
敏夫さんからもう一つあるんですよ。
あ、はいはい。
ゆるい企業以外で面白い、うんうん、面白かった本があったら知りたい。
はいはい。これ実はちょっと第3回で本の話が出た時に、
はい、
タカさんがアウトドア系3冊で喋ってくださったので、まずはそれがあるのと、他に聞きたいです。でもタカさんの面白かった本。
あれ前回の3つは。ああ空白の5マイルと独立謎の独立国家ソマリランドと空へかな。
あそうか
空へか、まあ、荒野へ あの、うん、ジョン・クラカワさんと多分おすすめしたんですけど、はい、逆にメグさん、
はい、あアウトドア系で言うと
アウトドア系じゃなくてももう敏夫さんのこの質問ですね。ゆるい企業以外で面白かった本があったら知りたい。
ゆるい企業とかが好きな系だってだらっていうのも変かもしれないですけど、まあ賛否両論あるかもしれないけどって言ったら変ですけど、はい、落合陽一さんの本が結構面白かったなと。ちょっと前 で結構前に読んだんですけど、いや結構前に読んだんで魔法の世紀が面白かったですね、はいはい、やっぱりこのなんか今時代が変わってることはなんとなく感じるけれども、それがじゃあ何に向かって変わっているのか、
うん、
で私たちはもうインターネットが当たり前になって、うん、この間旅でもその SIM フリーの携帯があることですごく変わったっていう話を高さんもしてたじゃないですか、
はい、
その先にある世界っていうのがどういう世界なのかなっていうことにちょっと関連する内容だったなというのを感じました。まあなんというか具体的というよりは結構あの落合さんのキャラ通り、
うん、
こうリズメでありつつこう夢みたいなところって言ったらいいんですけど、やっぱり魔法なんだなっていうところもあるんですけど、でもすごくそのぐちゃぐちゃしてたこの先の世界がどこに向かっているのか、インターネットのその先ってなんだろうみたいなことにつながる本だったので面白かったです。
その社会の未来を、
うんうんうん、
予見するような本が好きですか。
いや、どうだろうばかりでもないけど面白かったですね。久しぶりにそういう系を読んだ感じもしますね。
僕なんかそれだと、
はいはい、
お金 2.0 めっちゃ面白かったですね。
へ
読みました？
え、読んでないかも。
去年か、
うんうん、
去年の本かな。そのお金っていう概念が変わりつつあるよみたいな話だったんですけど、メタップスの佐藤さんだったかな、書いてるの、
うんうんうんうん、
まあ、その佐藤さんの本大体面白いんですけど、
へ、
お金 2.0 は社会のその変化を書いてて、僕が覚えてるところだと、
うんうん、
まあ、お金って絶対的になものだった、
うんうんうんうん、
絶対的なものっていうのは、まあ、お金ってそのいろんなものにこう変えられるじゃないですか、
はいはいはいはい、はい、
まあ、その機能、お金の機能自体がそうなんですけど、うん、
はいはい
はい、で、まあ、お金持っとけばいいよねっていうところはありますよね、うん、今だって もちろんあると思うんですけど、うんうんうん、そのお金市場主義みたいなのが変わり始めてるっていう話が書かれてて、
読まなきゃいけない本だ、
うん、でお金でちょっともう僕のこれ解釈なんで、お金 2.0 にこう書いてあったかはちょっと去っておいて、これは僕がそのお金 2.0 を読んで覚えてることですね、
はいはい、
お金っていうものはだから価値あるものと交換してますと、
うん、
で、うん、なんでその例えば1000円持ってたら、うん、1000円以上の価値があるものを買うわけじゃないですか、自分にとってこのバッグは1000円だ欲しいみたいな、
うん、
で、まあ、価値と交換してますよと、
はいはい、
でお金ってものはあらゆる価値と交換できると思われていた、
うんうん、
でただそれが最近変わりつつあるよと、なんかそれはお金、例えばツイッターのフォロワーってお金で買えない、
うん、
まあ、買えますけど、うんうんうん、
それは違いますよね、
フォローする人数を買って、うん、買うっていうことはできても、
うん、
自分を応援してくれる人とか、
ね、そうですね、
フォローしてくれる人っていうのは買えませんよとか、うん、
はいはいはい、
例えばお金にならないけどすごいいいことしてる人とかもいますよね、うん、良い社会にとってすごい良い活動してるけど、はい、なんかお金にはなってない、あんまりお金になってないみたいな、はいはい、でなんかいろんなこう何が言いたいかっていうと、その、うん、お金っていうものが、
うんうんうん、
あらゆるものに変えられるってことないよねみたいなのに気づき始めた人々が、
なるほどなるほどなるほど、うん、
ほとんどのものに変えられるのは変わらないから、うんうんうん、お金ってものは依然強いんですけど、
全部じゃなかったね、幸せ全部じゃなかったねみたいなね、
そう、なんか あらゆるものではないんじゃないか、あとは、お金イコール価値だったんだけど、
うんうん、
そうでもないんじゃないかっていう、
あ、
もう読んだのがだいぶ前だから具体例が出てこないのがなんか弱いですね、
はいはい、でも読んでみたくなりました、うん、
でもそのなんだろう、この行動活動が、
うん、
には もっとこう価値があるよねっていうものに対して、その正当なこう根がつけられていない、
はいはいはいはいはいはい、すごく感じますそれは、
これはもうちょっと僕の主観も入っちゃってるんですけど、例えば金融業界で働いてる人って所得めっちゃ高いわけですよ、
うんうんうんうん、
でもその人たちがなんかすごい世の中に価値を生んでるかっていうと、
うんうんうん、
まあ、ちょっと分かんない、
うん、
まあ、そのね、いろんな要素があるんで一口には言えないですけど、
うんうんうんうん、
そんだけの所得をこう、うん、ね、いわゆる投資銀行とかだと年俸2億とか3億とか分かんないね、20億とかもそういうレベルで所得をもらってる人とかもゴロゴロいますけど、それだけのこう価値を生んでるかは分からない。で、まあ、これは例えばの話で、うん、まあ、そういったもの、価値とその価格にこうズレがあるっていうことを、まあ、いろんなところで多くの人が思い始めてきた。なんでお金っていうもののその絶対性が 弱くなってきたと。で逆にじゃあこれからはどうなるのかっていうと、価値あるものっていうものとか信頼っていうものがまた別の要素として、お金では買えないものとして価値が出てくる、うん、なんかもうこれ以上喋るとボロがたくさん出てきそうなんでやめときますけど、
読みますちょっとこれは読まなきゃいけない、なんか
そういうことがね書いてあって、
なんかこのなんていうのかな、山暮らしラジオで喋る内容も そこにつながりそうな気がするんですよね、多分ちょっと私がねいつも最初に言ってるやつで、幸せってなんだろうねみたいなことを ちょっと探したり探さなかったりみたいな話してるんですけど、これってやっぱり そこ自分が経験するとか行くとかってアウトドアっていうのがそういうものじゃないですか。それってお金で買えないんですよね、はい、自分の体験っていうのは、うん、お金がないとできなかったりする部分もひょっとしたらあるかもしれないけど、でも体験っていうものだけをお金で買うことっていうのは難しかったり、技術がなかったりとか自分で計画しなかったらできなかったりとか、うん、っていうことがあってみたいなこと全部ひっくるめて幸せってなんだろうねっていう、うん、お金だけでは得られないものあるよねみたいなところはタカさんと話してみたいなと思ってたので、すごく私これ読まなきゃいけない本です。
そう、読んでみてください、うん、
読みます。
読んで
ですね、ちょっとそれについて喋るみたいなこともできそう。
そう、それでなんかいろいろ思い出しそうな気がします、うんね、
ちょっと読んでみます。その流れでいくと あれを読みました、霊俗なき道っていう本を読んだんですけど、
ね、
ベーシックインカム
のやつですね。読みました、読みました、
ね、これもつながってきますよね。まあ、これはちょっと結論としてどう、まあ、それは理想だけどそううまくいくかなみたいな感じには思ったけど、確かに仕事を楽にするためにどんどん今ロボットを作っていってる、うん、AI に仕事をさせてっていうつもりで作ってるのに、その AI に仕事を奪われるみたいな形、うん、でそうすると労働の対価としての賃金がもらえない、
うん、
あって格差が広がってしまうっていうところがあるのかなっていうのはすごく考えさせられたし、だとすると確かにベーシックインカムという考え方もで、基本的にはもう1日3時間労働すればいいんじゃないっていう考え方はなるほどっていうのと、うん、福祉じゃなくてお金で直接与えた方がいいよねっていう話は、
うん、
なるほどっていうところですよね。ただそう、子ども食堂のツイッターで結構話が出てた中で、
はい、
いやお金を子どもに使わない、うん、で自分の欲求のために使ってしまう人もいるんだよみたいな話も出てて、うん、そこもなるほどとは思いましたので、ちょっとねいろいろ派生する考えが出てくる本ではあったんですけど、
まあでもね結局、うん、なんか例えばアフリカでコンドームを、うんうんうん、HIV の感染を止めるためにコンドームを配っても、はいはいはい、コンドーム売ってお金にしてしまうとか、うん、何かのためにこう何かをするって言っても、
はいはい、
それが金銭に変えれてしまうことは多いですからね、うん、難しいですよね。子供のためにこなんかわかんないけど教科書を配ったけど、うん、教科書を売ってお金にして親の欲求を満たすとかも別にできますからね。
そうですね、お金で配ったからというわけではないかもしれないですね。なるほど。
でも霊俗なき道でしたっけ、
はいはい、
あれで覚えてるのは、
うん、
そのさっきの金融業界の話出しちゃいましたけど、
はいはい、
あれでも確か世界の優秀な頭脳が金融業界に行ってるっていうのはあんまり良くないんじゃないか確か書いてあったんですよね。であの本だと人類のために一番頭脳を投資するべき場所は、
うんうん、
科学と教育って書いてあったと思うんですよね、うんうんうんうん、確か。
あ、よく覚えてる、すごい。
でその今だと最も優秀な層は、
うん、そうなんですね、
お金が一番稼げる金融業界に行ってしまっているけれども、例えば科学者になってその頭脳で何かこうブレイクスルーというか、発明をすると、はいはい、人類全体の所得が1人5ドルぐらい上がると、
はい、
ただそういう頭脳が科学に行かずに、金融の機能って所得の再分配とかだと思うんですけど、うん、はい、そういうところにこう使われ、
しかも再分配が逆の再分配になってしまっている方こそも儲かるようになっちゃってるんですよね、うん、今って大きいお金を持ってる人をさらに儲けさせることができる人に高い所得がいくように金融業界、まあの一部というか、おそらく普通のところはなってるんじゃないかなと思うから、格差を再生産するっていう方向に進んじゃってるから違いますよね。やっぱりそっちの人類全体が発展するようなところに優秀な頭脳がいける形を作るべきってのは本当に
って書いてありますよ ね、
そうですね。
確かもう一つが教育で、
うん、
やっぱ教育は次世代の人間を育てるってことなんで、
はい、
うんうんうん、そこに優秀な頭脳がいくとまた人類が良くなるというか、
ね
うんね、ということが確か書いてあって、
さっきのお金に変えちゃうその教科書だったりを、はい、 でそれは親だけじゃなくて本人もその必要性を感じなかったらそうしてしまうっていう可能性があるけど、うん、そこで知ってたらなんていうのかな、知ってたらって言ったら変だけど、それが教育なんだろうなって思うんですけど、
うん、
その先にいいことがあるっていうことを自分が理解してないと、私たち自身でもそうですけど頑張ってできないじゃないですか、その時に、うん、勉強とかも。それを知らせること、その気持ちにさせるっていう教育っていうのができるといいんだろうなと、うん、ちょっと今の話で思いました、
ね、でも霊俗なき道でも結局直接お金を与えたらちゃんと自分たちで考えて使うっていう結果が出てるって書いてありましたもんね。
ちゃんと調べたことに基づいて書いてるから、
うん、
そうなんだ、結構イメージだけで喋っちゃいけないなっていうのはありましたよね。
なるほど。ち
ょっと私もだいぶ前なんでもう一回読んでみよう。
いや、この本の名前久しぶりに聞いたけど、僕もよく覚えてたね今と思ってだから喋ってました、
はい、ね、ちょっとこの辺はこれからの世界というかねっていう意味で面白かったですよね。
僕でも2018年で一番面白かったのはサピエンス全史ですね、
うんうん、あ、そうそう、読まなくちゃ、うん、
いや、サピエンス全史はもうぜひ、歴史とか興味あったりとか文章を読むのに抵抗感がなければ、はいはいはい、もうめちゃくちゃおすすめで、内容はタイトルの通り、うん、サピエンスの歴史を追ってますと、
うん、
で多くのレビューとかに書かれてたりとかポイントになってるのは、うんうん、人類がそのこんだけ現代、うん、地球で、繁栄してるっていうのには何が大きな要因だったのかと、
はいはい、
でそれは虚構を作る力、虚構を信じる力であるっていうのが書かれていて、
物語、神話みたいなものだったり、
そう、神話とかもそうだし、
社会というものそのものがそれだったりってことですよね。
そう、社会もそうだから、会社とかもそうで、
うんね、お金もそうですよね。
お金もそうですね。
読んだ気がするな、なんだろう、読んだのかな。
そういった、うん、虚構を作って、うんうんうん、共有してみんなでこう信じることができたから協力することができたっていうのが書かれてるんですよね、うん、で僕は学びがもうめちゃくちゃ多かったんですけど、うんうん、すごい良かったところは、うん、自分、僕サピエンス全史を読んで家庭菜園やめたんですよ。でそうやってこう自分の人生の直接的なアクションが変わったっていうのは、うんうん、学びとしてすごい良くて、
うん
まあ、簡単に話すと、
うん、
僕が家庭菜園を始めた理由が大きく2つあって、うんうん、1つが自分が口にするものがどうやって出来上がってるか知りたかったから、
うんうんうん、
っていうのと、もう一つがもう我々の世代にそういう農作物を作ってる友人とかすごい減ったし、
うん、
震災とか輸入制限とか分かんないですけど、こう食料がなくなるような事態が起きた時に大丈夫なのかなと思ったんですね、
うんうん、
でそれに対して、まあ、一回作ってどんな風に育つのか見てみたいっていうことと、
うんうん
まあ、大丈夫なのかなってこう言ってるけど自分も知らないんで、まあ、育ててみるかみたいな感じで始めましたと、
うんうんうん、なるほど。
でも4年か5年ぐらいいろいろ育ててて、
うんうんうん、
で基本的な野菜は一通り育てたんですよね。
えらい、
うん、なんで一つ目の自分が口にするものがどうやってできてるかっていうのはまあよく分かったわけですよ。
はいはいはいはい、
あ、こういう種からこういうふうに育ってこうやって収穫できるんだっていうのは分かったし、自分でも育てれるなっていうのが分かりましたと、
はいはい、
でもう一つの二つ目のこの我々の世代、うん、おじいちゃんとかおばあちゃんはみんな結構知ってるじゃないですか、はいはい、育て方とか、
うんうん、
でも僕らは全然育てたことないので、
うんうんうん、
いいのかなっていう方でまだ続けてたんですよね、
うんうんうん、
サピエンス電子読んで、うん、いや僕がやってる家庭菜園違うなっていう気づきがありましたと、うん、それはサピエンスって狩猟民族だったじゃないですか、もともとでそこからこう農業を始めたんですよね、うんうんうんうん、でその狩猟から農耕へ移行したことがサピエンスが繁殖した大きな理由で、
うん、
これが大成功だって巷では言われてますけど、
うんうんうん、
サピエンス全史の著者の人は、
うんうん、
いや失敗だったと、
うん、
人類が狩猟から農耕民族に移行したのは失敗だったんじゃないかって書いてますよね。
へ、
それはなかなか面白くて、
うん、
何をもって失敗かって言ってると、サピエンスのその一個体を見た時に何が起きたかっていうと、
うんうん、
まず労働時間が増えましたと、
はいはいはいはい、
狩猟民族の時って4時間ぐらいだったらしいんですけど、
なるほどね、
8時間、10時間、12時間、
なるほどね、
とにかく開墾して開墾してっていう、当初はもう労働時間がめちゃくちゃ伸びました。で、食料も狩猟民族の時って肉食べたり木の実食べたりいろんなもの食べてて、栄養バランス結構良かったらしいんですけど、定住して小麦とか作り始めて栄養も偏るようになりましたと。一箇所に住むようになったんで、うん、疫病とかも流行りやすくなったり
して、定住すること もね、
で貯蔵ができるようになったことから、上下関係も生まれましたと。
本当だ。
実際じゃあ食が豊かになったかっていうと、そんなことは なかったらしくて、まあ、基金とかもあったように、
まあ確かにね、そうですね、安定してるように見せかけて、
そう、子供が増えて、で子供を養うためにいっぱい働いて、でその子供もまた自分の土地のために開墾してっていう、まあ、だから増え、人口は増えていくんですけど、個々としてはそんなにこう豊かになって、
まあ、なるほどね、
なってないよねっていうのをなんかいろいろ書いてて、
はいはいはい、
でじゃあ実際こう豊かになり始めたのっていうのは、産業革命以後ですと書いてあるんですね。なんで人類が農耕に移行して本当に豊かになり始めたのは産業革命から、生産効率が上がり始めて、そこで豊かになったんですと。でこれをその僕の家庭菜園の話に戻すと、
はい
はい、僕がその今やってる家庭菜園って、産業革命以前のことやってんなと思ったんですよね。
なるほど、なるほど。
まあ、肥料は以後のその化学の結晶を使ってましたけど、クワで開墾して手で植えて手で収穫してやってたわけですよ。これ産業革命以前のその貧しかった、サピエンス全史の著者的に言えば狩猟から農耕へ移行して失敗したって言われてる時代の農業をしていて、でそれに対して僕はなんか我々のなんか震災とかその危機が起きた時に我々の世代でそういう知識とかがない状態って大丈夫なのかなっていうことに対してやってる、
はいはいはい、
やってたんですけど、
そんな
産業革命以前のことやってたって、まあ、全く意味ないじゃないですか。
なるほどね、なるほどなるほど。
って思うと、もうそう、なんか僕がやる1つ目の理由も2つ目の理由もなくなって、楽しいから続けるってことはできたんですけど、
実
は趣味ですよね、趣味として農業をするかどうかっていう話になって、まあじゃあいいかなみたいな、
は
あ、ボードゲームやっててもいいかない
いと思います。農業楽しくなっちゃってたらね、続けたらよかったし、
楽しいは楽しいですけど、実際のところやっぱ育てる労力とか考えると買った方が安かったですね。
そうね、なるほどな。サピエンス全史も面白いですね、
で僕としては学びも多かったし、自分の人生にも、のアクションにも影響を与えたんで、すごいいい本だったなと思って。
なるほど、
おすすめです。俊夫さんおすすめです。
なるほど俊夫さんおすすめです。小説って読みます？
最近はあんま読まないですね。
あ、そうなんですね、まあ、私もそんなに読めてはないけど、でも村上龍が好きで、村上龍は割と読んでますね、はい、これまで
大学生くらいまではめちゃくちゃ読んでましたけどね。
あ、そうなんですね。誰好きとか何が好きとかってあります？
でもどこら辺読んでたかな、司馬遼太郎とか山崎豊子とか。
あ、なるほどなるほど。
あと岸優介とか。
岸優介って何か言ってる人？
岸優介はね、ホラーになるのかな、青い炎とか、
はあ、
ガラスの少年とか、黒い家とか。
あ、黒い家聞いたことある気がする。
まあ知らんかもしれないですね。岸優介とか、なんか、神々の頂きとかすごい好きでしたね。
あ、
読みました？
読んでないです
山好きとして、
山関係だと八甲田山四の方向
あ、読んでないです、
を寒い部屋で読むと楽しいですよ、すごく寒くてあの、ね、日本軍の2つの部隊、はい、あの仕事を考える、仕事っていうか職場とかを考えるのにもすごく役立つのかもしれないんですけど、上司が、はい、それぞれの部隊にいるんですよね、まあ、上官が、
はい、
でもう片っぽは強行してその冬の箱田山で訓練なのかな、行軍だって言って峠越えをする計画があるんですけど、
はい、
やばい時にいい上司、上官の方は、まあ、まあちょっとこれは本当にやばいからやめようみたいな話になったんだったかな、でもう、はい、もう一個のイケイケの上司というか、まあ、悪い上司って言ったらいいのかなの方は行っちゃうんですよね。 で、まあ、散々な目になるっていう話なんですけど、はい、もう描写がもう寒いの寒いのなんのってすごい。で山ってねそうなるよねっていうことが山登ってる人にはすごく納得できるし、でも山を知らないリーダーが連れてってしまったらそうなるだろうなっていうことも想像できてしまうので、いろんな意味で学びがありました。
高田さん誰のやつですか。
死の方向、新田次郎かな。新
田次郎の山の本面白いですよね。
うん、面白い。また本の話はちょっと時間が結構喋ってしまったんですけど、また本の話したいです、高さんと。
そうですね、小説でも結構いろいろありますけど ね、 ね、
どうしましょう。とりあえず今回はここまでにして
そうですね、
あとねジョアさんからもリクエスト来てたんですよね。
そう、もう一人ね、うん、ジョアさんから来てたのも今日喋ろうかって言ってましたけど、
次回じゃあそれにしましょうか。
気づいたら1時間ぐらいです ね、 びっくりするな、はい、
びっくりしますねそんな感じでどうでしょう。
はい、わかりました。はい、次回は、うん、ジョアさんの質問、
はい、質問をテーマにしちゃって、
ジョアさんから あのお便りというかトピックリクエストですね。
はい、
テーマですけど、田舎とアウトドアとインターネットについて聞きたいですと。なんというかお二人の共通事項をざっくりと考えていたら、うんうん、田舎とアウトドアとインターネットみたいなのがあって、うんうん、田舎移住する人って結構アウトドア特に登山したい人が多いような、でネットで発信しているみたいな、
あ
そういう昨今について語ってもらいたいですって来てます。
なるほどね、わかりました、ありがとうございます。じゃあ次回はそれをお話しするということ で、ね、はい、よろしくお願いします。
この番組山暮らしラジオではお便りの募集もしています。私たちへの質問、番組へのご意見ご感想など皆様からのお便りをお待ちしております。
ツイッターやフェイスブックなどにて鈴木貴博、今田めぐみ宛にお届けください。お待ちしてます。
次回のテーマは
田舎とアウトドアとインターネットについてというリクエストジュアさんからいただきましたので、こちらについて話そうと思います。
それではまた次回お楽しみに。お相手は鈴木貴博と
今田めぐみでした。
チャオ。
チャオ。